地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市にはコミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンターニコランス、金田一コミュニティセンターあつまらんか、浄法寺カシオペアセンター。番組ではそれぞれのコミュニティセンターの紹介と各施設で活動している市民サークル、市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペFM高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば。前回に引き続き金田一温泉を盛り上げようと活動している若洲湯田エリアスを紹介します。さまざまなイベントを仕掛ける若洲湯田エリアス、6月下旬には初めてのイベント若洲ガストロノミーフェスを開催しました。
さあ、それでは先週に引き続きのゲストなんですが、改めて自己紹介お願いします。
はい、若洲湯田エリアスの五日市俊丸です。よろしくお願いします。
お願いします。先週に引き続き若洲湯田エリアスのお話なんですが、
はい、
ちょっと改めてどういった団体か、お願いいたします。
はい、金田一温泉を熱く沸かす団体となっております。
はい、
いろんな活性化取り組みをやったりとかですね、
でいうと金田一地区盛り上げの意味でいうと、カタルテラス金田一、
はい、
できて1年ちょい経ちますけども、
はい
はい、あの存在って大きいですよね。
まあ、そうですね、いろんなこう地域をつなぐといいますか、そういうベースというかプラットフォームといいますか、という位置づけを僕たちは持っているので、まあ、いろんなイベントの会場としても、
はい、
やっぱり昔だとやっぱり駐車場をこう半分潰して、ってなるともう、ね、駐車場難民っていうか、
はい、
ね、イベントやるのはいいんだけども、警備員さんもいっぱいつけてとかなるんですけど、今だともう全部使って駐車場は潰さないで、ほぼイベント やれるので、まあ、そうすると、まあ、いっぱいにはなりますけど、こう溢れてこう皆さんがこう右往左往するところまではあまりいかないので、そういった意味ではすごく助かりますし、まあ、施設も新しいので発信力もあるので、
ま
あ、それに乗っかって我々もいろんなイベントをやりながら、まあ、それでいて、まあ、いろんなそのカダルさんだけじゃなくて他の旅館さんとか飲食店さんともこうつながりながら、いろんなこう活性化ができたらいいなっていうふうに考えています。
はい、先週がですね、若洲ミュージックコネクトのお話を伺ったんですが、これまでってその例えばこんなイベントやったな、あ、これもやったなっていうとどんなのがありますかね。
まあ、若洲になって、まあ、実はその民間のその補助金っていうのをいただいてまして、
はい、
まあ、その中でこういろいろこうやったので言いますと、去年そのプロのジャズミュージシャン、
はい、
佐山浩太さんに来ていただいたそのミュージックフェスだったり、はい、その、まあ、物産って言いますか、
はい、
金田一温泉のこうリンゴと野田村のまあ、海産物をフューチャーした、
はいはい、
フェス、マーケットフェスっていうのをやって、それに高下さんにも来てもらった、
はい、
座敷わらし祭りをコラボした、
はいはいはい、
あれは座敷わらし祭りとその、まあ、物販って言いますかマーケットフェスを一緒にしたようなイベント
そうだ、はい、
やったりとか、あとはその、まあ、いわゆる温泉博覧、近代一温泉博覧会にこう沸かすとしてこう物販部門をこ
う、はい、
受け負いまして、
うん、
あの時は一応全部こっちの方でその屋台って言いますか、
うんうん、
を引き取ったりして一緒にコラボしてやったりとか、
はい、
あとは まあ、キャンプアウトドアフェスって、10月にあのくつろぎ広場をお借りして、まあ、たくさん あのキャンパーの方に来てもらってというようなイベントをやったりとかしてますね。
めちゃめちゃ楽しいイベント多いですよね。
やっぱりあの自分たちもやって面白いようにやりつつ、あの一般の皆さんにもこう喜んでもらえるようなっていうのを心がけていますのであの老若男女来ていただけるように頑張ってます、
はい、6月なんですけど、
はい、
あの聞き慣れないイベント、
はい、
やったなと思いまして、
です
ね、ワカスガストロノミーフェス、
はい、
ガストロノミーという多くの方がうんって思うかもしれないですけど、はい、これやりましたよね、
はい、
これどういうイベントなんですか。
あのガストロノミーフェス、まあ、ガストロノミーっていうのはその温泉を楽しみながらこう軽運動、まあ、主にウォーキングをしながら、はい、そのグルメとかをこう楽しむっていうイベントなんですけども、まあ、全国的にも実はガストロノミーイベントっていうのをやってるところが多くて、
はい、
あのまあ、大手さんもこう参入しながらこういうあの、まあ運動が最近盛んになっていて、ウォーキングプラスこうグルメっていうのがちょっとした流行りになっている
んですね。
ですね、ちょっとまあ外国の言葉なんですけども、まあ、あのグルメプラスウォーキングって思ってもらえればいいんですけども、それ
は
ちょっとまあせっかく近代寺温泉温泉ですので、
はい、
温泉プラスウォーキングプラス、まあ、あのマニノヘといえば三大ミートぶっ飛べだったり、
はい、
まあ、ビチガンがありますので愛だったりっていうのがあるので、うん、その温泉内の飲食店旅館さんに協力していただいて、その三大ミートをこういっぱい楽しみながらこ
う
歩くのはこうしっかりと、
うん、
汗をかくぐらい歩いて、で、まあ、最後ゆったりと温泉に入ってい ってもらうっていう、
うん、
まあ、近代寺温泉は侍の湯というくらいですから、
はい、そうですね、
やっぱりこう疲れは完全に癒して、
うん、
はい、帰っていただけるだろうと、
うん、
まあ、どちらかといえば肌ツルツルで美容効果の方が高いかなと思うんですが、
はい
、はい、
うん、あの歩くコースとしてはどういうルートだったんですか。
まあ、ちょっと賛否両論があるのかもしれないんですけども、
はい、
まあ今回は市民の森の方に行って、
うん、
ちょっと10キロのコースっていうのを作ってみたくて。
10キロ、
はい、はい。で、たまたまですね、Google マップさんと協力しながら、
はい、
いろいろやってたんですね。
はい、
そしたら、カダルテラスから、市民の森まで、
はい、
行くと、まあ、林業センターあるところまで行くと、
はいはい、
なんとちょうど5キロ、ぴったり。
そうなんですか。
はい、あってですね、
うん、
参加された方は思ったと思うんですけど、ちょっとこう入ったところまで行って折り返させたんですけども、
はい、
本当に5キロありまして、
うん、
こんな奇跡ってあるかなと思って、いや、このあとこう10キロマラソンできるかなとかね
いや、言うてじゃあ5キロなんで戻ってきたら10キロ、
うん、そうですね、なんだけどそれだけじゃちょっとね、
はい、
子供とか参加してもらえないなと思って、
そうですね、う
ん、で途中の 2.5 キロでこう帰ってくる5キロコースっていうのを2つ作って、
はいはいはい、
まあガチ勢はやっぱり10キロぐらい歩かないと美味しいお酒が飲めないなと思いましたし、
はいはい、
そうですね、うん、だけどやっぱりね、普段運動しない人でそのグルメ系の方に興味を持って参加された方だと、うん、10キロだけだとちょっと厳しいぞと、
厳しいですよね、
なると思ったので、うん、まあそういう、
うん、
仕立てにしましたね。
10キロと5キロと、
はい、
でもちょっと僕の感覚なんですけど、市民の森の場所も分かるんですけど、
はい、
カダルテラス近代地から市民の森までですよね、
はい、
キロ数は分かるんですけど、
はい、
だいぶきつくないですか。
ええ、きついです
きついですよね、
ええ、箱根の山は天下の剣ぐらいありますよね最初の、
はい、
上り坂っていうか、はい、リンゴ園を越えた、
はい、
カーブしてぐーっと行くところが結構あそこ10%か11%ぐらいの勾配があって、
あそこで
結構メンタルが削られるらしくて、その後はずっと、
はい、
ほぼ あの 2.5 キロのところまでは、
はい、
あのフラットに近いんですけど、うん、
はい、
あそこだけがこうすごく心理的に あれなんですけど、僕はもう何回も車で試走したので、
はい、車でね、
車で、はい、車でもやりましたし、もう Google でも超見ましたけど、
はい、超見ましたけど、
でも、
はい、
あの一応 0.5 キロおきにこう看板っていうか、今何キロですよみたいな、なんで何キロですよってつけた時にも、やっぱこれ坂きついなと思って、
やっぱり、はい、
まあだから体感10キロの方々は15キロぐらい走歩いたかもしれない、気持ちになったかもしれないですけども、
そうですね、
でまあ登りごたえがあるというか、
はい、
やりごたえがあったんじゃないかなっていうふうには。
それでは若洲ガストロノミーフェスに参加した方々のお話を聞いてみましょう。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日どちらから参加ですか？
二戸市です。
あの10キロ歩かれたんですよね、
はい、
辛くなかったですか？
いや、正直行きは辛かったです。
行き辛かったですか？
やっぱり坂道だったので、はい、
は
い、辛かったけど、はい、まあ、5キロの折り返しはずっと下りだったので、はい、
あ、じゃあそこは
下りは良かったです。
良かったですか？
はい、
一緒に歩いた人もいるっていうのはいいかもしれないですね。
そうですね、話をしながら、
うん、
うんうん、とか、あとはやっぱり周りの木とか植物だったりとか、
はい、
見ながらゆっくり自分のペースで歩けたので、
お、
はい、
それは良かった
かなと思います。じ
ゃあ参加して良かったってことで。
楽しかったです。
楽しかった。でこの後、はい、ご飯とお風呂とそれぞれ、
はい、そうですね、
楽しめるってことで、
はい、
そこも楽しみですね。
楽しみです。お風呂でさっぱりして。
そうですね、
はいはい、初めて、うん、とここのお風呂にも入れるので、
カナルの
それも楽しみにしてきました。
あ、そうなんですね、
はい
はい、今日はどちらから参加ですか？
二戸市内から参加しました、はい、
10キロ
10キロ歩いてきました、
はい、どうでした？はい、
あのですね、前半の上りの前半 2.5 キロはすごい緩やかで登りやすい、
はい、
まあ、だったんですけど、その後半の 2.5 キロがすごいシャドウでですね、
はいはいはい、
途中 11.5% だとか 12.5% っていうシャドウの看板だとかも出てですね、
はいはいはい、
もうちょっと心折れそうになったんですけども
、はい
はい、でもですね、結構こう周りの、木の影がすごく多くてですね、
はい、
まあ、終始まあ、気持ちよく歩くことができました。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
じゃあ10キロ歩いてみて良かったってことで。
良かったです。しかもですね、うん、
はい、
もうこの食べ物、交換できる食べ物がですね、
はい、
絶対参加費、もうお風呂も含めて参加費よりも絶対高いだろうっていうくらい、ちょっと
本当そうですね、
お得な大会だと思ってですね、
チキンだったり、
チキンと、
うん、
もうガーリックライスの、
ガーリックライス
山盛りの弁当、
うわうわ、すごいすごいすごい。参加してよかったですね。
参加してよかったです、はい、
本当に本当にお疲れ様でした、
はい、良い日曜日になりました。ありがとうございます。
はい、それでは今日どちらから参加でしょうか？はい、
二戸市内です。
市内から、
はい
はい、今回、なぜ今回参加しようと思ったんですか？
あ、去年も同じようなイベントがあったんですが、
はい、
コロナで中止になったので、ぜひ今回は参加してみたいなと思って参加しました。
はいはいはい、聞いたら10キロのコースだったんですね。
はい、
どうでした？
いや、結構登りがずっと続いていて大変だったんですけど、
はいはいはい、
気持ちよく最後戻ってくることができました。
そうですか。ちょっとパッと見な印象なんですけど、だいぶこう歩き慣れてるような印象があったんですけど、普段からこういう動いたりとか歩いたりとかは、
ですね、そんなないですけど、
はい、
こういうのね、健康のためにこうなるべく参加したいなと思って、地元でやってるのにはなるべく参加するようにはしてます。
あ、そうなんですね、はい、今回参加してよかったと。
はい、よかったです。
ということですか？
はい、いい汗をかきました。
この後、お食事とか、はい、お風呂とかも、ね、
はい、
ありますんで、
そうですね、
楽しんでください、
はい
はい、ありがとうございます。
美味しく食べたいと思います。
ありがとうございます。
さて、ここで一旦ブレイクタイムです。カダレバ、この番組のブレイクタイムは、二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しているヒメボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは、ヒメボタル五行歌会代表のカリンコです。私たちは二戸中央コミュニティセンター ニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌は座敷わらしさんの作品です。目を離した隙にニョキニョキニョキ、地中にアスパラガスの秘密工場。この歌はどのような時に作られたのでしょうか。作者に聞いてみました。庭にアスパラガスが生えてきます。特に何もしていないのですが、あちこちに生えてきます。二人なら十分な量が取れるので、この歌が生まれたそうです。目を離した隙にニョキニョキニョキ、地中にアスパラガスの秘密工場。以上、座敷わらしさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は金田一温泉を盛り上げようと活動している若洲ユダエリアスの紹介をしています。引き続き若洲ユダエリアスの五日市さんにお話を聞いていきましょう。
また見ましたよね、あの料理、
はい、料理 ね
高下さんも食べてましたよね。
はい、
あのうまそうに
短角牛のガーリックライス、はい、あとまあ鮎も焼いてのいただきましたけども、
雪花カフェさんで出してた、
はい、
サスケ豚の、
はい、
ランチボックス、
お、はい、
高速玄米のやつ超うまかったです
いやあれはね、特に僕見てたの女性陣がよく食べてらっしゃったんですけど、全員絶賛してましたね。
爆売れでしたよね。
う
ん、あとね、オブナイルカンさんの、はい、スモークチキン、
スモークチキン、あれも本当にあれは飲みたくなりますよね。
なりますよね、本当に。ガーリックライスも、うん、ガーリックライスっていうからガーリックライスなのかなと思ったら、
はい、
めっちゃ牛乗ってましたよね。
そうですね、しっかり乗ってました
ね。しっかり乗ってましたね。うまそうだった。
本当にあれはそうですね、こういう運動の後食べるってなったらもう最高ですよね。
でも僕はビールが欲しくなりましたね。飲まなかったけど。
そうです、天候もね、あってね、こうちょっと急に降ったりとかしてましたけど、やっぱ基本暑かったので、
そうですよね、
うん、
プラス折り返し地点にこうアイスクリーム、
アイスを、
はい、うん、まあ、ユダにはブルーベリーファームもあるので、うん、そこで採れたブルーベリーソースがけの、
お、めちゃめちゃいい、
ね、みんなで僕が考えた時間に帰ってこないんですよ。聞いたら、
はい、
アイス食べ、折り返しチェーンでアイス食べてまったりしてたって。もう気持ちいいっつって、なかなか帰らない。ちょっと折り返しチェーンの、
はい、
スポットが足んなかったって、はい、みんなが休んだからもう食べたら帰るのかなと思ってたんだけど、
はい、ちょっとまったりして、
まったりして、まあ、リンゴジュースは、
はい、
もう近代温泉の、
はいはいはい、
飲み放題だったので、
うわ、
意外とそのなんか走る感覚で言うとリンゴジュースちょっと甘いんじゃないかなと思ったけど、うん、そんなことないくて、
うん、
やっぱり物がいいせいなのか、
はい、
さっぱりでよかったよって言ってもらって、これ薄めようかなと思って、
ね、確かにこうリンゴジュースだとこう、う
ん、濃いかなと思ったんですけど、うん、そんなことなく、
へ、 あ、でもそれは金田一のリンゴだからかもしれないですね。
ね、美味しいリンゴだからなんじゃないかなって、うんうん、
すっきりと、
すっきりと、うん、いや、そこはちょっと誤算というか嬉しい誤算
嬉しい誤算
です、はい、すげえ売れましたもんね、
うん、
何本取ったか言うと怒られますけど、余るように取ったんですけど、はい、ほぼ余んなかった
余んなかったいいことっすよ本当に、
もうね、食べる方もほぼほぼ、うん、ほぼほぼじゃないですよ、足りなくなってみんな足したんですよ
そうですよね、
ねえ、知ってるでしょ
知ってますよ
足りない足りないっつって
足りないからっつって足してるんですよね、
イベントで印象的だった参加者がいます。地元金田一小学校の子どもたちです。
お時間よろしいでしょうか。
はい、はい、
どうぞ。
金田一にはブルーベリーやリンゴなどの宝がたくさんあります。その宝のリンゴについては今から紹介します。ところでリンゴは何種類あると思いますか。
リンゴはいっぱいありますよね
金田一のリンゴは何種類あると思いますか。
金田一は、もう言って 5種類ぐらいじゃないですか。
正解は24種類です。
あ、そんなにあるの。
特にハルカやベニーワテ、ジョナゴールドがおすすめです。
はい、
二の辺を代表するハルカは酸味が少なく、うん、甘くてシャキシャキ食感がします。ハルカのリンゴの甘さが倍になると冬恋というリンゴになります。金田一を代表する冬恋というリンゴを生かして私たちは名前を作りました。
うん、私は冬ちゃんです。
私は恋ちゃんです。
あら、
合わせてリンゴ姉妹です金田一の中里さんの栽培するところでは2つ工夫をしています。1つ目はリンゴの実に特別な袋をかぶせています。外が黄色で中が赤色です。この袋の効果は病気を抑え、リンゴの肌をきれいにする役割があります。そしてこちらをご覧ください。気づいたことはありませんか。
何でしょうね。枝が下がってる。
正解です。他の地域と比べて中里さんのリンゴ園では枝が下がっています。
はい、
枝が下がっていると栽培をしやすくしたり、より美味しいリンゴを作ることができます。もう一つ美味しい理由があります。
はい、
まず金田一には寒暖差が激しいため美味しいリンゴを作ることができます。
うん、
そして金田一は古代海でした。なので海のミネラルが土に含まれ、リンゴの木にミネラルが含まれます。そんな美味しいリンゴを生かして私たちは座敷わらしの 里で生まれたフジマンさんとコラボ、金タルトというお菓子を作りました。
金タルト、はいはいはい、
甘いお菓子で子供から大人まで喜びます。ぜひフジマンさんに行って買ってみてくださいね。
はい、うん、
そして私たちが作ったチラシをどうぞご覧ください。
あ、はい、ありがとうございます。あ、そうなんだ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
聞いていいですかすみません、改めてお名前をお願いします。
私はこいちゃんです。
はい、
私はひゆちゃんです。
はい。二人とも金田小学校。
はい。6年生。
6年生。今回はそのイベントに参加したんですよね。
はい。
普通に参加した上で自分たちでこういうことを、はい、PR 活動もやってってことなんですか。
はい。
これは誰が考えたんですか。こういうことやろうよっていうのは。
はい。
あら、先生から言われてとかじゃなく。
はい。
あ、そうなのね。なんでやりたいと思ったんですか。
なんか4年生から金タルトを作り始めてるんですけど、
はい、
あんまりアピールする機会もないなと思ったので、こういう時に結構人集まるのでやった方がいい、知るか、みんな知るかなと思ったので、
はいはいはいはい、
少しずつね、ほうほう、そういうことなんですね。いや、自分たちで考えてってのはすごいですね。
ありがとうございます。
発表の練習とかも頑張ったんですか。
練習っていうか物を作ることを頑張って、
このさっきね、一生懸命パネルとかも写真も出してもらいましたけど、はい、ここ作るの
頑張ったってことですね、はい、歩いたんですよね。
歩きながら宣伝、
はい、歩きながら宣伝した。
はい、
汗だくですもんね。え、大変じゃなかったですか？歩くのも大変だと思うんですけど。
大変だったけど、聞いたみんなが面白いとか楽しいとか言ってくれたので、それでパワーがもらいました。
うわ、すごい。そう、やっぱり同じ。
はい、実際にやってみてぶっつけ本番だったんですけど、なんか楽しいとか言われるとな、うん、どんどんやる気が出てくるというか、
ね、
うん、
そうだよね。いや、
まあ小学校の菅原校長先生から、うん、まあ、イベントのお話をしたところ、こう生徒児童がこういうのをやりたいって言ってるんだけどもって言って、うん、まあ、どうぞやってくださいと、自主的に子どもたちがやりたいと、うん、まあ可愛かったですよね。
いや、本当に
中身もすごかったし、うん、充実した、
うん、
ね、ね、僕たち知らないことあったんですもんね。
そうですね。
すごい調べてるなと思って、うん、で、あの子たちがその音楽でも温泉ガイドしてくれるよう な、
ね、そうなんです
か、コーナーがある、体験コーナーあるので、うん、まあ、ぜひ、
いいな、
うん、あれすごいですよね。
ですね、
うん、なので、
この若須のメンバーの皆さんだけじゃなく、こうつながって連鎖してるような感じがすごいいいなと思いますね、
は
い、
うん、本当にありがたい。
自分たちの活動だけでなく、そこから派生して盛り上がる何かが生み出されていく、その光景を目にすることができました。2週にわたって若須ユダエリアスの活動を紹介しました。さて、来週は二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している着付けサークル花子読みの活動についてお届けする予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。